お伊勢参り初代桂春団治。お伊勢参りのネタ、つまり大阪からですね、お伊勢参りに行くネタっていうのはたくさんあるんですよ。東の旅と言いましてね、まあ大阪から見て伊勢神宮が東の方角に当たりますんで、東の旅って言うんです。これは発端部分、旅立ちの部分からですね、伊勢本街道という街道を通って伊勢行きまして、それで、まあ三宮道から東海道を通って、最後は京都から三十石船に乗って大阪まで戻ってくると。この一連のまあ、リレー落語というか、大河落語というか、駅伝落語というか、それをつなぎ合わせて二十何席ですかな。あるのが、これがまあ、東の旅シリーズになってるわけなんですね。まあ、言うたら十編写一句の、東海道中膝栗毛の、まあ、上方版みたいに思っていただいても、そんなに間違いではないと思います。十編写一句と、当時の噺家は随分、交流があった。そこでまあ、落語のネタも一句は取り入れたでしょうし、また一句の、東海道中膝栗毛から落語にまあ、仕込み直したというか、そういうネタもいっぱいあると思います。はい。旅のネタはことにそれが、要素が強いでしょうね。で、まあ、この東の旅、お伊勢参り。その一連の中とはちょっと外れる外伝で、また違うこの伊勢参りのネタがあります。それがこの初代春団治のお伊勢参り、または百人坊主と言われているネタです。これを、まあ、東京に持ってきて大山参りということにしたんですね。大山参りというのは割とよくやりますよ。まあ、本当は伊勢参りにしたかったんだと思うんですけどね。江戸から伊勢は遠いです。大阪から比べてね。そこで、まあ、大山へお参りするというのに、まあ、変えたということなんでしょうね。今でも大山参りはたくさん、東京の噺家がやります。ただこの百人坊主、大阪の百人坊主は、まあ、やり手がそんなに多いことはありません。ただ、コント仕立てで、とても面白いネタです。はい。で、これも、まあ、何パターンか、初代春団治は入れてます。で、この日東レコードの方の先聞いていただく日東レコード先に聞いていただく日東レコードのお伊勢参りというレベルにそう入ってますが、そこの出囃子つまりお囃子ですね、落語が始まる前の三味線太鼓、それはまあ、伊勢音頭のかけらのようなところを使ってます。そして、もうワンパターンの聞いていただきます違うこのレコードですが、これは定築レコードでレーベルは伊勢三宮になってます。その出囃子は小札付きというこの長唄の名曲ですね。それが使われてます。で、まあ落語不安ならよくご存知だと思いますけど、この小札付きという出囃子は昭和の名人と言われました六代目三遊亭圓生師匠の出囃子でした。この圓生師匠の出囃子の後で初代春団治が、しばらくの間っていうのもね、なんか面白いですよ、これ。三遊亭圓生とは全然違いますからね。実にどうもこの、ちゅうてね、生きにこうやってはった方とは全然違う。はい。でも、出囃子をね、この小札付き、出囃子のことを少し言いますとね、この、出囃子を、まあ、使うように、東京の噺家が使うようになったのはもう大正以降でございます。それ以前は、まあ、太鼓で出るとか、それか、シーンとした状況で出るとか、もう三味線太鼓をふんだんに使って、出るときに、そして落語の中で、はめもんと言ってですね、バックグラウンドミュージック的に使う、雰囲気盛り上げて使うっていうのは、これはもう、上方、大阪の千倍特許でございましたから、この小札付きも、この頃からすでに出囃子に使われてたという、証明だと思いますね。はい。いろんな意味でこの、百人坊主、まあ、お伊勢参り、伊勢三宮、これは楽しんでいただけると思います。米朝賞がちょいちょい百人坊主はやってはりました。もちろんレコードにも入ってます。これは随分長いです。そして、落ち葉できっちり言ってます。ただ初代春団治のこの録音は落ち葉では言ってません。なんかみんなでわーわーわーわーわけわからずに揉めてるというところで、終わるみたいなネタなんですけど、初代春団治っていうのはこの人が大勢で揉めてる。二人きりでもええんですけどね。揉めてるっていうかね、なんでこんなことでしょうもないことで時間取らなあかんねんちゅう揉め事の、この表現の仕方が見事ですね。そういうところもちょっと楽しんでいただけますか。大阪人をよく表してるんじゃないですかね。はい。そしたら、日東レコードのお伊勢参り。そしてもう一つは、定築レコードの伊勢三宮 続けていきましょう。